素晴らしい聖歌隊の歌に感謝をいたします。御霊を招いてくださってありがとうございます。今日は参加してくれてありがとうございます。誰もが他にすることがあったことと思います。犠牲を払ったことで皆さんが祝福を受けるように祈っています。主の教会を代表して皆さんの信仰と忠実さに感謝します。
ここでお話でき嬉しく思います。聖歌隊の歌は素晴らしく、集会に御霊を招き入れてくれました。壇上の方々にも感謝します。私たちの人生に関わる重要な役割を果たしている方々です。弟子としての素晴らしい模範です。今日私たちは信仰と疑いについて話すべきだと感じています。数ヶ月間温めてきたテーマです。去年の6月、私たちは宗教教育セミナリーインスティテュートの年次訓練放送である例えを話しました。今日はまずその同じ例えを話したいと思います。
海でセーリング中にボートが転覆したと想像してください。皆さんはライフジャケットを着ており、一番近いと信じる海岸に向かって何時間も泳いでいます。でも自信はありません。ひどい脱水状態になり、泳ぎ始めるたびに頭がフラフラし、かなり疲れてきました。どう楽観的に見ても海岸まで30キロはあります。そんなに遠くまでは泳げませんから心配になってきました。すると遠くからエンジン音が聞こえます。その音は近づいてきます。助かる希望が湧いてきます。見ると小さな釣り船が近づいてくるではありませんか。
ああよかった、船長が見つけてくれたようです。船が止まり、優しい日焼けした漁師があなたを船に引き上げます。あなたはお礼を言いながら船室の椅子まで張っていき、安堵のため息をつきます。漁師はあなたに水筒とクラッカーを渡します。あなたはそれをむさぼるように食べます。水とクラッカーで体力が回復してきました。あなたはほっとし幸せを感じます。帰ることができるのです。体力が回復して気分が良くなってくると、あなたはそれまで気づかなかったいくつかのことが気になり始めます。水筒の水はあまり新鮮ではなく、いつも飲むようなミネラルウォーターではありません。クラッカーは美味しかったのですが、本当に食べたかったのは美味しい肉とチョコクロワッサンでした。よく見るとその優しい漁師はすり減った長靴にジーンズ姿です。帽子は汗で変色しており、また耳が遠いようです。
船は使い古されており、船の右側にはへこみがいくつかありました。塗装には傷や剥がれている箇所があります。漁師が舵を握る手を緩めると、船が右方向に曲がることにもあなたは気づきます。この船とこの船長では自分は助からないのではないかと心配になってきました。そこで船のへこみと舵について漁師に尋ねます。すると漁師は、何十年も毎日毎日同じ航路を往復しているので心配ないですよと答えます。その船はいつも行きたいところへ安全に確実に漁師を運んできたのです。でもあなたは唖然とします。どうして船のへこみと火事が気にならないのか、なぜ食べ物はもっと自分好みのものがないのか。船と漁師のことを考えれば考えるほど、ますますあなたは心配になります。その船に乗ることにした自分の判断に疑問を感じ、さらに不安が募ります。そしてついに船を止めて自分を海に戻してほしいと漁師にお願いします。たとえまだ岸から20キロ以上あったとしても、あなたはその船にいることに耐えられないのです。そして漁師は悲しげな様子で船を止め、あなたを海の中に戻します。あなたはまた自分の力で帰ることになりました。
この例えの中で、船は教会を表し、漁師は教会で奉仕する人々を表します。末日聖徒イエス・キリスト教会の目的はただ一つ、神の子供たちに永遠の命をもたらす御業において天の御父とイエス・キリストのお手伝いをすることです。教会は聖約の道、つまり天の御父のもとに帰る道を提供します。教会で奉仕する人々は完全ではありませんが、聖約の道を歩む私たちを助け励ましてくれる大切な存在です。船と漁師は教会について何を教えているでしょうか。 へこみと剥がれた塗装は私たちが天のお父のようになるのを助けるために救いと荘園の儀式を提供する教会の力に違いを生じさせますか。漁師が両手で船の舵を握りしめて真理を保たなければならないと、漁師と船は私たちが行きたいところへ安全にまた確実に私たちを連れていけないのでしょうか。船にとどまらず水の中に臨むのが危険だということは選任された政権者でなくとも分かります。でも物事の全体像を見ていないと小さなへこみや塗装の剥がれが大きく感じられるのです。この回復された教会が真実であるという自分自身の証は全ての教会に必要です。心の大きな変化を含む真の改心がないとクラッカーや塗装の剥がれなどの些細なことが気になってきます。ラッセル・M・ネルソン大館長は2018年5月の総大会で言いました。何が真実かと迷う必要はありません。間違いなく信頼できるのは誰かと迷う必要もありません。個人の啓示を通してモルモン書が神の御言葉であること、ジョセフ・スミスが預言者であること、この教会が主の教会であることについて自分自身の証しを得ることができます。誰が何を言い何をするとしても皆さんの心と思いに何が真実かを告げた証しを取り去ることは誰にもできません。この証しは今日未だかつてないほど重要になってきています。
私はスウェーデンのヨーテボリに住んでいた時に初めて証を得ました。11歳の時です。伝道部会長から全ての若い人にモルモン書を読むようにという勧めが出ていました。私はこのチャレンジを受け入れて読み始めました。読んでいる途中で伝道部会長の顧問の一人が読んだ内容について祈るようにと言いました。私はそれを聞いた夜にその勧めに従ったことをよく覚えています。ベッドの傍らにひざまずき、モルモン書が真実かどうか知るためにとても簡潔に祈りました。声は聞こえませんでしたが、神からこう告げられたかのようでした。それが真実であることを私は初めからあなたに告げてきた。その経験が私を変えました。私の人生を変えました。これが信仰のプロセス、制約の道にとどまり、より良い多くのことを行うように努めるプロセスの始まりでした。ヨーテボリで私は悔い改める方法を学びました。ヨーテボリで私は自分の贖い主を知るようになりました。ヨーテボリで飯を尊んで大いなるものとする人々や神の王国を築き上げるために熱心に働く人々を尊敬するようになりました。ヨーテボリは私のモルモンの泉になりました。
皆さんは贖い主をどこで知るようになりましたか。どんな気持ちがしましたか。忘れてしまった人にはその気持ちをもう一度感じてみるよう努力してくださるようお願いします。この知識とこのような気持ちが信仰の始まりです。信仰は一人一人が行わなければならない選択です。信仰は気まぐれにある事柄を真実であってほしいと思い、単に空想で思い込むことではありません。信仰とは肉体にあってまだ見ていない事柄の存在を確信することです。信仰は行動の原則でもあります。人を救いに導く信仰はイエス・キリストを中心としたものでなければならない。信仰は神から使わされた正当な権能を持つ教師が教える福音を聞くことから始まる。奇跡が信仰を生み出すのではなく、イエス・キリストの福音に従うことによって強い信仰が育まれるのである。言い換えれば、信仰は義から生じるのである。信仰は神に印を求めることからではなく、神の戒めに従うことから得られるのです。
神は信仰を持つことを望んでおられます。私たちを祝福できるようにするためです。信仰は神の憐れみの扉を開ける鍵です。信仰が育つようにするためには、まず信仰を持ちたいと望み、信仰を持って行動すると決意する必要があります。アルマは教えています。もし目を覚まし、能力を尽くして私の言葉を試し、ごくわずかな信仰でも働かせようとするならば、信じようとする望みを持つだけでもよい。私の言葉の一部分でも受け入れることができる信仰になるまで、その望みを育てて行け。信仰を育てるには、信仰を持つと決め、その信仰に基づいて行動しなければなりません。
信仰を望むならば、行動しなければなりません。私たちは信仰をいろいろな行動で表しています。 この原則は夫が11歳の時に従ったモルモン書の約束にこう記されています。この記録を受けるとき、これが真実かどうか、キリストの名によって永遠の父なる神に問うようにあなた方に進めたい。キリストを信じながら誠心誠意問うならば、神はこれが真実であることを聖霊の力によって明らかにしてくださる。これらのことは真実ではないだろうかと考えることから始め、その気持ちを大事に育てていけば、そこから信仰が芽生えます。真実ではないだろうかというのは、真実だという前提で考える問いです。例えばホノルルからノースショアまでドライブしませんかと私が言った場合、ドライブすることを前提にしています。モルモン書についてモロナイが進めている問いは信仰に基づいた問いで、信仰に導く問いです。これは偽りではないだろうかと考えると、それは疑いにつながります。そしてお互いが信仰に至ることは決してないのです。
あるステーク大会に出席したときに、ステーク会長から一人の男性と話すようにと頼まれました。その人の名を仮にスティーブンとしましょう。スティーブンは忠実な教会員でした。機関宣教師で神殿で結婚していました。長年忠実に奉仕していましたが、教会について疑いを持つようになっていました。話しているとスティーブンは、ジョセフ・スミスが最初の次元について4種類の話をしていた事実を問題視していると言いました。ジョセフ・スミスの作り話なのかもしれないと考えていたのです。私は数十年前にその4種類の話について研究した人とスティーブンが連絡を取れるようにしました。スティーブンはその研究者と話しました。次に話した時に私はこう言いました。ところで最初の次元についてどう感じていますか？彼は言いました。それについては大丈夫だと思います。疑問に答えてもらいましたので、もう悩んでいます。悩んでいません。でもノーブ時代と1890年の宣言後に行われた多妻結婚について今とても気になっています。それが本当に心に引っかかっているのです。私は信頼できる資料でそれについて調べた人と話すようにとスティーブンに言いました。その後スティーブンと連絡を取り、どうしているか尋ねました。彼はこう言いました。ええ、それについてはもう大丈夫です。どういうことがあったか分かり、疑問は解消しました。でも親権がある期間、黒人に与えられなかった、ある期間黒人に与えられなかったことが今とても気になっています。
残念なことにスティーブンは際限なく疑うことを選んでいました。知るよりも疑う方が好きで、信仰に疑いを植え付けてそれを掘り下げていくのです。時間が経って一つの疑問が解決すると別の疑問が見つかります。その疑問に答えようと誰かがどんなに努力しても、彼は別のテーマを見つけて疑問を抱きました。イエス・キリストの食材の祝福に導くという船の能力ではなく、船のへこみが気になったのです。スティーブンがしていたのは教会歴史のモグラ叩きゲームでした。穴からモグラが出てきて、それを叩くとすぐ別のモグラが出てくる、あの子供のゲームです。情報を得て知識の上では一時的に疑問が解消しても、完全な解決にはなりませんでした。なぜならパウロがコリント人への手紙で書いているように、生まれながらの人は神の御霊の賜物を受け入れない、それは彼には愚かなものだからである。また御霊によって判断されるべきであるから、彼はそれを理解することができないからです。キリストを信じる信仰と御霊による証も必要なのです。疑問を感じ、疑いが頭をもたげて霊的な足がかりを見つけるのに苦労しても、信仰を保ち制約の道にとどまった人はたくさんいます。このような人々はしばしば祈った時に、ニール・エル・アンダーセン長老が受けたような答えを受けてきました。それは長老が数十年前、自分に伝道に出る準備が十分できているか疑問に感じた時のことでした。祈るとこう感じたのです。あなたは全てを知っているわけではありません。しかし十分に知っています。時には、いや多くの場合、あなたは制約の道にとどまって私の戒めを守るのに十分なだけ知っていますという答えが主から来ることがあります。神が ご自身を低くされることが分かるかと尋ねられたニーファイはこう答えました。私は神がその子供たちを愛しておられることは知っていますが、全てのことの意味を知っているわけではありません。ニーファイは十分に知っていたのです。この世で全てのことの意味を知ることは決してありませんが、私たちは十分に知っています。私たちの運命はほんの小さな信仰を働かせて行動することによって信仰を育てられるかどうかにかかっているのです。
創世の時に暗闇から光が生まれなかったかように、疑いが信仰に先立つことは決してありません。ペテロは水の上を歩こうとした後で水に落ちた時、ペテロよ、もっと疑ってたらよかったのにとは言われず、信仰の薄いものよ、なぜ疑ったのかと言われたのです。信仰に関する講話という書籍の中で、信仰と疑いの違いが次のように説明されています。疑いと疑念のあるところに信仰はないし、ありえない。疑いと信仰は同じ人の中に同時に存在しないからである。疑いや懸念の心を持っている人々は揺るぎない信頼を持つことはできない。揺るぎない信頼がないところでは信仰は弱く、信仰が弱ければ人々は神の相続人となり、キリストイエスと共同の相続人になるために直面しなければならない全ての反対、困難、苦難と戦うことはできないであろう。彼らの心は疲れ、サタンは彼らを支配する力を持ち滅ぼすであろう。これはまさにスティーブンに起こったことです。彼は自分の心を疑いと疑念でいっぱいにしたのです。時が経っても教会員として直面するさまざまな問題に立ち向かう強さを持ちませんでした。彼の心は疲れ、信仰はなくなりました。
教会とその教義に疑問を持つことは普通のことで、そこから福音の学習が始まります。ジョセフ・スミスは次の言葉を読んだときにそれを理解しました。知恵に不足しているものがあれば、その人は咎めもせずに惜しみなく全ての人に与える神に願い求めるがよい。そうすれば与えられるであろう。しかしこの聖句はこう続きます。ただ疑わないで信仰を持って願い求めなさい。言い換えれば、神が答えてくださるということを疑わずに願い求めなさいということです。続きはこうです。疑う人は風の吹くままに揺れ動く海の波に似ている。そういう人は主から何かをいただけるもののように思うべきではない。そんな人は双心のものであって、そのすべての行動に安定がない。ジョセフ・スミスが求めたような答えを受けるために、つまり欲しくてたまらない答えをいただくために、私たちは信じる心と神に関わる事柄が知らされるようにと願う心を持って神に近づく必要があります。
私たちはこの真剣時代の初期の使徒ジョン・A・ウィッツォ長老が語った疑いについてさらに説明した言葉が大好きです。その言葉を分かりやすく言い換えましょう。疑いは信頼できる正しい源からの問いかけに変えない限り何の価値もありません。堅くなに疑う人、すなわち神聖な発見の代価を払うために適切な努力を払おうとせずに自己満足している人は、必ず最後には不信仰と闇に陥ります。そのような人の疑いは知的霊的な部屋の薄暗がりに生える毒キノコのように成長します。最後にそのような人は穴の中のモグラのように盲目となり、いつも分別なくあざけり、労働せずに怠惰になり、研究を怠るようになってしまいます。疑いはそれ自体が人生の目的にならない限り悪いことではありません。その疑いがどんどん大きくなってさらなる疑いを生み出すならば、それは悪です。ウィッツォ長老の言葉は今なお真実です。疑い続けると救い主イエス・キリストが実在のお方で、その贖罪が現実のものだということが分かるようにはならず、偉大な救いの計画を作った優しく愛にあふれた天の御父がおいでになることが分かるようにもなりません。私たちはこの末日の技が真実であることを知ることができますが、疑いではなく信仰を選び、信頼できる資料を調べて答えを見つけなければなりません。
アルマはこの原則についても語り、こう言っています。答 心を頑なにする者はわずかな御言葉しか受けないが、心を頑なにしない者はさらに多くの御言葉を与えられて、ついに 神の奥義が十分に分かるようになるまで奥義を知ることが許される。また心を頑なにする者はわずかな御言葉しか与えられず、ついに神の奥義を全く知らないありさまとなる。その後これらのものは悪魔に捕らえられて、悪魔の意のままに滅びに引き込まれる。皆さんは破産した人や負債のある人にお金の相談をしますか？
怪しげな医薬品を売る口のうまいセールスマンに病気の相談をしますか？
テニスがうまくなりたい人はたまにテニスする人にアドバイスを求めますか？それともプロの選手に求めますか？
ではどうして皆さんは自分の永遠の幸せを求める際に、かつて信仰で植えたものを疑って捨てて霊的に破産した人に頼ろうとするのでしょうか？またはエレミアの言う生ける水の源であるキリストを捨てて自分で水ためを掘った人に頼るのでしょうか？それは壊れた水ためで水を入れておくことのできないものです。このような人は生ける水の源を離れ、水を入れておくことのできないものに頼るよう皆さんに勧めてきます。
兄弟姉妹の皆さん、皆さんは生けるキリストがおられることを知ることができます。ブログを読んでも聖文の代わりにも生ける預言者や使徒の言葉の代わりにもなりません。信頼できる資料から疑問の答えを見つけて信仰を育ててください。
ある事柄が真実かどうか見極めようとするときに従うべき規範をモロナイが教えています。良いものはすべて神から出て、悪いものは悪魔から出る。神から出るものはいつも善を行うように誘い促す。従って善を行い神を愛し、神に仕えるように誘い促すものはすべて神の霊感を受けているのである。善悪をわきまえることができるように、物事を判断することはあなた方に任されている。その判断の方法は明らかであり、善悪の違いは昼が闇夜と違うように、安全に完全に理解できる。見よ、善悪をわきまえることができるように、すべての人にキリストの御霊が与えられているからである。その判断の方法をあなた方に教えよう。善を行うように誘い、キリストを信じるように進める者はすべてキリストの力と賜物によって送り出されている。したがってあなた方はそれが神から出ていることを完全に理解できる。しかし悪を行うようにキリストを信じないように、キリストを否定するように、神に仕えないようにと解き進める者は何であろうと、悪魔から出ていることをあなた方は完全に理解できる。このようにとてもシンプルです。善を行いキリストを信じるように導く選択は神から出ています。悪を行いキリストを否定するように誘う選択は悪魔から出ています。皆さんが聖約の道を進み続けるとき、皆さんを道からそらし、キリストを信じないように解き進める者は間違っているということを皆さんは知ることができます。神を信じ、神を愛し、戒めを守るように解き進める者は神から出ています。信仰のない不誠実な資料から見つけた答えに煽られて疑いを深めていくと、霊的に大切な出来事を見逃してしまいます。
先ほどの例えに戻ると、へこみや塗装の剥がれのある作り古した船にとどまることを選んだ人たちは、その船にいれば無事に岸にたどり着けることを理解していた人たちです。言い換えれば、制約の道を歩み、制約の道にとどまる人たちです。その後最後まで耐え忍ぶ時に永遠の命の約束が果たされるのです。これは神が与えてくださる最も大いなる賜物です。この過程を通して私たちはイエス・キリストを知り、キリストの実在を知り、キリストの愛と憐れみについて知るようになります。教義と制約にはこうあります。ある人にはイエス・キリストが神の子であり、世の罪のために十字架につけられたことを知ることが聖霊によって許される。他の人には続けて忠実であれば自分もまた 永遠の命が得られるように彼らの言葉を信じることが許される。知っている人にも信じている人にも永遠の命が与えられる点に注意してください。
2009年4月、私は教会の中央幹部として指示を受け、2009年10月に総大会で話すよう依頼されました。私の父に大会での話をぜひとも聞いてほしい、聞いてもらいたいと思いました。父は生涯大工また建築業者として懸命に働きました。92歳で背中に深刻な問題を抱えていて、カンファレンスセンターに来ることはできませんでした。そこで私の妹の一人がソルトレークシティの自宅で父がテレビで部会を見れるようにしてくれました。大会の後、私は父が私の話をどう思ったか知りたくて父の家に行きました。父はとても口数が少なく、褒め言葉をあまり言わない人でした。私は言いました。お父さん、大会を見ましたか？父は言いました。ああ。私は言いました。お父さん、私の話を聞きましたか？父は言いました。ああ。私は言いました。それでお父さん、どう思いました？父はこう言いました。ああ、よかった。まあ、誇りに思うよ。しかし私はその後、父がその晩別のことに少し気を取られていることを知りました。父は前の夜に見た夢について私にどうしても話したかったのです。父は無双家ではありません。空想にふけるということは決してありませんでした。父は決して嘘を言わない人です。父はいつも並外れて不器用な正直者でした。その父がこう言ったのです。自分が死んで救い主イエス・キリストにお会いした夢を見た。主は私を抱きしめて、私の罪が許されたと告げてくださった。デール、とてもいい気持ちだったよ。父が語ったのはそれだけで、私は詳しくは尋ねませんでした。2ヶ月後、ルースと私がマダガスカルにいるときに父は亡くなりました。私の父は24歳の時にフィンランドのラースモで教会に加入した後、自分が受けた光と知識に従って生活しました。行うように求められたことをすべて行いました。父はイエスがキリストであり、世の罪のため、また自分の罪のために十字架につけられたことを知るため、御霊のその賜物を受けるのにふさわしい人になりました。この賜物を受けるのにふさわしくあるということは、性別とは無関係ですし、神権の職とも無関係です。それは信仰を選び、制約の導きを選ぶ人に約束された賜物です。
さて、私たちはどうすれば信仰を育て、その信仰を強く保つことができるでしょうか。それには少し努力が必要です。数学の授業、例えば微分積分の授業で先生が問題を解くのを見たことがありますか。先生が答えを導き出すのを見ているだけで知識が自動的に皆さんの身につくでしょうか。残念ながらそうはなりません。先生と同じ知識を身につけるには問題を自分で解く必要があります。プロセスや方程式、記号を使いこなせるようになるまで勉強し、問題を解く練習をしなければなりません。同じように信仰を見出して強くするためには努力しなければなりません。偉大な信仰を持つ人から霊感を受けることがあるかもしれませんが、それで他の人の信仰が自分に移ってくることはありません。聖典と生ける預言者の言葉から自分で勉強しなければならないのです。キリストの御名によって祈り、天の御父と話す努力を真剣にしなければなりません。欠かせないのは毎週聖餐を取り、神がどれほどの憐れみを持って私たちの罪をあがなうために御子を賜ったかを思い起こすことです。個人が人知れず行うこれらの献身的な行いが信仰を築き保つのです。
私が十二使徒定員会の会員として与えられた最初の責任は、教会歴史部に行ってジェフリー・アール・ホランド長老の後任として自分が歴史部のアドバイザーになったことを伝えることでした。ご想像に難しくないと思いますが、愛するアドバイザーが交代すると知って涙を流し泣きわめき歯ぎしりをする人たちがいました。ティッシュペーパーが足りなくなりました。教会歴史部のアドバイザーである割り当ての一部として、私はジョセフ・スミス文書をすべて全巻読みました。 また生徒たちという教会の新しい歴史物語も第1巻と第2巻の最初の部分を読みました。ジョセフ・スミスが書いたもの、または語ったとされているものをすべて読み、私は地上に御業を回復するために神から選ばれた預言者ジョセフの役割について証しがとても強くなりました。ジョセフ・スミスは常に自分の証しに忠実でした。行動に一貫性がありました。ジョセフは常に天の御父とイエス・キリストに実際にまみえ、モロナイやバプテスマのヨハネ、ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、モーセ、エライアス、エリアに実際に会ったものとして行動していました。金版を所有し、そこに記された古代の文章を神の賜物と力によって翻訳したものとして行動しました。イエス・キリストご自身から啓示を受けたものとして行動しました。神権の権能と聖なる使徒職の鍵を受けたものとして行動しました。私は自分の五感で知り、伝えられることよりももっと力強く確実な方法でジョセフが見たと語ったことを見て、神の賜物と力によってモルモン書を翻訳し、人類の救いのために神権をそれに関する鍵とともに受けたということを知っています。これが真実であることを知っています。それらの鍵が今日地上にあり、ネルソン大艦長が地上におけるジョセフ・スミスの正当な後継者であることを私は知っています。使い古された船のへこみや剥がれた塗装について考えることで、永遠の視点から神により認められ、神により導かれているということがわかるかもしれません。主はそのへこみや剥がれた塗装に関わってこられました。あるいはそれらをご自分の目的のためにお使いになります。主なるキリストが今日地上における御業を導いておられることを私自身知っています。今日の主のしもべたちは主をよく知っています。
私も証しします。イエス・キリストが救い主であられることを私は知っています。主の我が内の犠牲と贖罪から生じる身について疑いでなく信仰を行使するとき、人生が永遠に祝福されます。主が今日地上にいる神の子どもたちへのあらゆる祝福とともに主の教会を回復してくださったことに感謝します。
イエス・キリストは世の救い主であられます。主の憐れみと愛、思いやりを示してくださることを証しします。皆さんと私のために比類ない贖いの犠牲を払ってくださいました。救い主について知るにつれ、傷が癒され、傷ついた心が癒されてほしいという強い望みが救い主にあると分かってきました。神の非常に豊かな祝福が皆さんに注がれるようにと祈ります。イエス・キリストを信じる信仰を皆さんが育てて、疑わずに信じるようにと祈ります。聖文と生ける預言者の言葉を研究し、祈って天の御父と話し、入念に準備して毎週聖餐を取ることによって、イエス・キリストを信じる信仰を強くするよう皆さんにお勧めします。個人が人知れず行うこれらの献身的な行いに携わり、人に奉仕とミニスタリングをするときに、神が皆さんを祝福してくださいますように。イエス・キリストの御名によって、アーメン。